原雄一のロック親父の独り言。こんにちは、音楽評論家の平山雄一です。ロック親父の独り言第2回目になります。つい先週から始まったばっかりなんですけれども、音楽評論家の僕がこれまで見てきたライブやインタビューしたアーティストのことを喋っていこうかなという番組でございます。平山は実は個人的なことで申し訳ないんですが、来年還暦を迎えるんですけれども、それを記念してどうしても本を出せと言われましたので第2評論集を出すことになりました。ちなみにこれは主に日本の J-POP とか J-ROCK の歴史に関わるような本なんですけれども、出版よりも先駆けてこのポッドキャストで早くもスピールオーバー企画としてこの番組が始まっております。今回お届けする話はエミネム。皆さんご存知でしょうか。多分白人のラッパーの中で最も成功したと言われている人なんですけれども、今日はライブでもアルバムでもなくこの人の映画エイトマイルという面白かった映画があるんですけれども、そのことについて話してみたいと思います。平山雄一のロック親父の独り言。今回はですね、エミネム、白人ラッパーのエミネムの渋谷、新宿、池袋というなんかちょっと演歌っぽいタイトルなんですが、そういう話をしたいと思います。エミネムはさっきもお話したように、白人のラッパーで最も成功した人の一人なんですけれども、彼が自分のその自伝的な内容の映画を2002年に公開します。それがエイトマイルという映画なんですけれども、彼の地元はデトロイトというところで、そのエイトマイルというのがそのいや貧しい人たちとお金持ちの人たちが住んでるエリアの境界線のことを言うんですけれども、彼がそれをどう超えるか、あとそれを超えることがどんな意味があるかみたいなことの中で、当時で言うとまだその白人がラップをやることに関して、黒人の人たちがブーイングをしたりとかっていうする時代なんですけれども、そういうクラブの中でラップのバトルを繰り広げるシーンとか、エミネムの自伝的な内容でもあり、当時のそのアメリカのヒップホップの状況が分かるような映画で、僕もすごいその気になってたんですけれども、ちょうど日本ではですね、この2002年にエイトマイルが公開される前の2001年にキック・ザ・カンクルーとリップスライムというバンドがデビューしてまして、日本でもヒップホップがブレイクするその機運というのがちょうど高まってたところだったんですね。で、大体何を基準にするかっていうと、あんまりこう音楽聞いたことのない人たちがこうヒップホップの格好をし始めたり、その音楽とは関係ないそのファッションで広がりを見せたりすると、その音楽のムーブメントが来るんだろうなというふうに平山は感じてるんですけども、ということで今回その時ですね、エイトマイルの映画を渋谷と新宿と池袋で見てみようと思ったわけです。なぜかと言いますと、平山にとってはライブも映画もそうなんですけれども、作品だけではなくて誰がどんな人がこう見てどんな楽しみ方をするんだろうっていうのはやっぱり非常に気になるので、若い人たちが集まる渋谷の映画館と、それから新宿の映画館と池袋の映画館、1日じゃなかったように記憶してるんですけれども、3つの映画館に、見に行ってみました。するとですね、さすがに渋谷というか、渋谷は流行の最先端なので、見に来る人たちがヒップホップの映画ってこんなもんじゃないって見に来て、終わった後もそんな感じでこうみんな帰っていくんですが、新宿の映画館はちょっと面白くて、なんとなく入り口からざわざわしてるわけですね。なんか怖いもの見たさで来ているというか。沿線で言いますと、新宿だと中央線っていうのが走っているので、大体その吉祥寺とか立川とか八王子あたりから、当然向こうでも、現地でもという言い方はすごいですけども、映画やってるんでしょうけど、みんなで集まって見に行こうみたいな感じで言うと新宿に来ていると。で、その人たちはこう、恐る恐るヒップホップの映画をこう見に来て、割と小声でみんなこう終わった後もボソボソこう話しながら、ヒップホップって何、あれってかっこいいの、かっこ悪いのみたいなこう話をしながら、出て行っておりました。で、最後に池袋に見に行ったんですが、池袋でいうとこう西武線沿の方とかね、そういう方がこう見に来てるんですけども、この人たちは結構それなりのというか ちょっと休めのヒップホップの格好してる人たちが多かったんですが、その人たちが終わった後、完全にこうエミネムになりきって映画館を出ていくんですけども、まあ、僕の記憶で言うと1960年代にこうヤクザ映画を見た帰りみんなヤクザになって帰っていくとか、まあ、あるいはその70年代だとこう萩原健二さんの映画を見るとみんな萩原健二になって帰っていくみたいな感じで、まあ、池袋にはその衛星エミネムがこう蔓延してたわけですね。まあ、そんな風にこう日本の中でのヒップホップの受け取られ方、あとその街に集まる人たちの感じ方みたいなのがあって、まあ、それにしてもそこで中心を務めたのがエミネムの8マイルという映画なので、僕にとっては非常に面白い経験だったですね。この映画はその主題歌、当然エミネムが歌ってるんですが、ルーズやセリフが、ビルボードで12週連続1位を取り、グラミー賞2部門、そしてアカデミー賞でもやっぱ音楽で賞を取るんですね。で、やっぱこんなことってやっぱ珍しいので、非常に面白い経験だったです。で、まあもっと言うと、その後、こう、日本でこうヒップホップが流行っていく、やっぱきっかけになったんじゃないかと思います。ちなみに、こう、最近気になっている、僕とこう地元が同じ立川出身のこうジャスミンという、その女性のアーティストがいるんですが、まあ彼女はものすごいこう、鋭い直感と拙い言葉と言いますか、自分のことをうまく喋れない人なんですけれども、非常にこう、メッセージ性が強い人で、彼女にインタビューした時に、このエミネムの話になりまして、やっぱりそのジャスミンの同級生も、エイトマイルを見て、みんなこう、エミネムになって教室に帰ってきたらしいんですけども、で、ジャスミンの方は、そこまで自分は行けなかったので、自分が割とこう、溶け込めやすい、そのゴスペルっていう音楽を選んで、で、そこから音楽のキャリアをスタートさせるんですが、まあ、今でもそのジャスミンは、もう今となってはですね、自分のメッセージをはっきり言えるようになっていて、またそのジャスミンとエイトマイルの話でもしてみたいなと思っております。今回は、エミネムのエイトマイルという映画をテーマに喋ってみました。ということで今回のロックオヤジの独り言いかがだったでしょうか。今日はエミネムというラップのアーティストの8マイルという映画について喋りました。もし青春時代にこの映画を見たとか、最近 DVD で見てこんなことを思ったというなんか思うことがあったら、僕もぜひ皆さんのコメント聞いてみたいのでコメントください。宛先はですね、ロックオヤジ ROCK6 ですね、オヤジの字は JI です。ロックオヤジアットマーク emtg.co.jp までコメントください。面白いのがあったらここで紹介したいと思っております。それではまた次回お耳にかかりましょう。ロックオヤジの独り言、お相手は平山雄一でした。